Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤マクニシュレイコの2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今世界で日本で起きていることをもとに、同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会への違和感など、 Z 世代ならではの切り口でお話しします。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナで東京は伸ばし棒をつけてお願いします。番組のメッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。おかえりなさい。
ただいま。びっくりしたね。
マレーシアまた行ってたね。
そうなんです。なんと、
はい、
家を借りてきました、そうにセカンドベースを持っちゃったよ。
すごいね。えどう、すっごいなんかでもさ、インスタのストーリーでさ広いとこだったけど、
そう、
どういう感じの場所で、どんぐらいの広さなのかちょっとざっくり教えて、あと金額も教えてくれたら嬉しい。
場所は、うん、まあ、これからその新しくオープンするもの、うん、場所と、うん、クアラルンプールの間にあるんだけど、
うんうん、
まあ、すごいいい場所で、自然もたくさんあるのね、マレーシアって。都会なんだけど、このコンクリートジャングルすぎない感じがめちゃくちゃ私は好きで、
うん、
広さはですね、
はい、なんと、
全然これすっごい高いとかじゃないの、ちなみに、
うん、全然そうじゃないので
350平米、すごいでしょ。だからもう日本では絶対借りられないし、どんなに多分ないよね、そう、あるのかなぐらいじゃない。
すごくないボス。
すごい、
めっちゃ家賃高いの。
いや高くない、そんなに。
マジで、
うん、だからすごい。
イメージ日本だと本当だったらこのぐらいだけど、
日本と東京だったら多分同じ値段払ったら、
うん、
70平米とか80平米とかじゃない。だから
港区とかね、
うん、まあ、目黒品川港区とかで、
あ、
もっとかな。
東京、
いや東京本当に高いなって思った。
高いよ、ね、
極端だよね。東京が高すぎるのと、うん、マレーシアが安すぎるのの多分両方あるんだけど、
うん、
クオリティオブライフって言われてる国だから、
うん、
もう本当その通りだなと思って、同じねお金を使って本当に自分のためにいい生活ができる、
うん、
からなんかあーって思った。
クオリティライフの国なんだ。
そうって言われてるの、まあ、とは言っても私会社はまだこっちには置くから、
うん、
今ねどういう形で会社をこう2個の国で2つの国で作っていこうかっていうのを考えてて、
うん、いやだって会社2つやってるのって、私も自分のマーケの会社と一応このカフェも別の会社立ててるから、
うんうん、
同じ東京でもやっぱ大変だもんね。こう大きいプロジェクトが2つ3つあるってことだから。
そう、しかも場所がさ、
うん、
銀座にも日本お店できて、
あ、そっか、
でそれも回さなきゃいけなくて、あっちにも、もう場所ができるから、うん、オフィスとかじゃなくて、
うん、場所がね、
だからそう、
場所が、
場所が
楽しみにしてますよ。
行ったり来たりしなきゃいけないのが今ちょっと本当にどうしようかなって思ってて、最悪、
うん、
半々、週の半々、
うんうん、日
本、
週の、
そう、日本マレーシア、日本マレーシアの行き来になる可能性もなくはない。
それはさ、リモートワークっていうのはさ、まあ、今主流になってきてはいるけど、やっぱりそのボスになるとリモートってできない？
いや、まだ今の私の会社のステージだと私がどっちも見ないと、
現場をね、
そう、みんなのモチベーションもあるだろうし、
うーん、
いることに意味があるだろうなって思うから、まあ、レイコさんなんていなくていいっすよって言ってくれたら全然いいんだけどね、
うん、むしろね。そうそうそう、安心してね、日本は置いてけるからね、
うん、そうなのよ。
なるほど。でもじゃあ今はちょっとそのフェーズになるまでに、
そうね、
行き来して整えるって感じ、
うん、
でもなんかまた今回もさ、インスタのストーリーさ、めっちゃ張り付くようにさ見てたんだけどさ、なんかとんでもないパーティーに行ったんでしょ、マレーシアで。
貴族のロイヤルパーティーに招待されちゃって、
うん、すごい、
着るものなって思って、とりあえず持ってきてたものの、うん、もうサテン尽くしでとりあえず行ってみたんだけど、うん、まあ、全然あの至らなくて、みんなもうクレイジーリッチエージェンツの映画見たことある？
あるある、
あの世界。
あ、
でもロイヤルファミリーって貴族って言われても全然みんなもう バンバンウイスキー飲むし踊るし、うんうんうんうん、日本でこう想像する王族っていうイメージではなかった。
わかる。
すごい楽しそうだったし、お母さんおばあちゃんいとこどの世代でもみんなすごい楽しそう人生が。
なんか貴族に対してはなんかそうだなって思ってて、
うん、
他の国がね、
うんうん、
うちのパパの出身の南アフリカも私のいとこ今言えないんだけど、もうめいっ子ともうほぼ結婚するのね。
言ってるじゃん。
ピー入れてください。
あ、そういうことね。
あの私のいとこ、あのイギリスの、まあ、ロイヤルファミリー系の人と今ほぼ付き合ってて、でそうで結婚手前なのかな。
すごくない？
そうでもなんかすごくないと思って、だから多分結婚したら多分ニュースとかで見んのかなと思って、うん、でそれをパパに言ったの。いとこロイヤルファミリーの誰々のあれとなんか付き合ってるっぽいよって言ったら、はあみたいな、南アフリカそれだらけだよみたいな、なんかモナコとか、なんかそれぞれのヨーロッパの諸国のそのロイヤルファミリーの人たちが要はヨーロッパでこうチヤホヤされるのに飽きたまではいかないけど、うんうん、それが嫌で南アフリカとか結構来るんだって。
面白い。
パパめっちゃいたよロイヤルファミリーの友達普通にいるみたいな、なんかその自慢とか結構普通かもみたいな。そう私もなんかそこでちょっと感覚変わって、日本だと日本のさ愛子様、
うんうん、
いるじゃん。愛子様が妹の学年と一緒なんだけど、
うん、
あの愛子様学習院に行ってらっしゃってて、でうちの妹も私立の小学校行ってて、で私立の合同のなんかスポーツ大会みたいなのがあって、で普通お母さんとか見に行けんだけど、まあ、もちろんそうだよね、その皇族のね、
うん、
プリンセスですから、うん、愛子様がいる試合見に行けないのよっていうことがあったの。子供の時にそうそう、だからやっぱりセキュリティとか超厳重なんだなってイメージがあったから、さっきのメイクみたいに、だからさっきお父ちゃんの話聞いてってなって、うん、やっぱなんか違うんだね、
感覚変わるよね。
そう、でもマレーシアでもそうなんだ。
そう、多分マレーシアだから南アフリカ寄りというか、
うんうんうん、
あとは9個あるの家族が、ロイヤルファミリーが9個いて、
はいはいはい、
で今年はこの人たちがトップですみたいな変わるのね、選挙で。
まあ、選挙で変わるの？
そうらしい。なんだけど今年のトップのプリンセスさんと私めっちゃ仲良くなって、
やば
ずっと踊ってたよ一緒に。
やばいね、待って、それ選挙で今年のトップはここだやすみたいなコンテストみたいな感じだね。
ね、よくわかんないけどそれ今年あるからちょっと見てみようと思ってます。
どうだったの？じゃあみんなもう踊り散らかしてカジュアル、服はカジュアルじゃないけど、
服はもうなんかもうね、これファッションなのかっていうような、うん、いろんな布を貼り付けたようなのすごかった。でもみんなゴージャスで、メイクもアクセサリーももう、私ダイヤモンド自分の中で大きいの1個していったんですけど、足りない足りない
米粒みたいな気分になる。
そうそう、なったなった、本当になった。恥ずかしくても取ろうかと思った
つけてる方が恥ずかしいと思うぐらい、
すごいダイヤの大きさがすごい。
あ、でもあのクレイジーレッジエージェンス見てる人は多分すごく想像しやすいのかな、
うん、そうだね、あんな感じです、うん、
へー、いいなー。それでさ、なんかその時ストーリーってさ、
うん、
なんかポッドキャストで話そうかなって言ってたのは その話？
いや、なんかそう、その話もそうだし、うん、まあ、経験として私の中ですごく結構ライフチェンジングなイベントだったから、うん、こんなカジュアルに話してくれるんだっていうのもそうだし、
うんうんう
ん、なんだけどあとは年齢とかね体型関係なく本当にそのドレスだったり、
うん、
おしゃれだったりジュエリーを楽しんでて、話してる内容もすごくみんな楽しそうだったし、
うんうん、
あ、なんかロイヤルファミリーってすごくこうきちっとカチッとしてそうで、うん、結構リストレクションリミットがいろんなことにあって、うん、窮屈な生活してそうって思っちゃってたけど、うん、全然、
うん、
なんならすごい人生楽しんでて素敵だなって思った。
いやでもなんか羨ましいね、やっぱそういうチャンスがあるのはさ、ただただマレーシアじゃなくてそういうトップの人たちと交わることでさ、
ね、
自分の中のさ、なんかスタンダードもグッて上がったんじゃない？
うん、上がった上がった。だからマレーシアに行ってやりたいこととかもなんかもっと明確に見えてきたし、
うん、
求めるものとかいろんな層を今見ようとかいろいろなことやってるんだけど、市場調査を、うん、
へ
ー、そんなところまで見れたから
楽しみだね。
楽しいね、やっぱ文化って楽しいなって思う。
そうね、
うん、
いやなんか今言ってたようなレイコのお話からね、似たようなメッセージもいただいてるので、
お
う、そこのメッセージも今日は読んで繰り広げていきたいなっていうふうに思います。 ペンネームもんちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。23歳から27歳の枠でチェック入れていただいており、会社員らしいです。
うん、
こんにちは。東京ヤングボスをバイブルに毎日奮闘する同世代です。嬉しいね、
嬉しい、
バイブルなんて嬉しい。突然ですが、お二人は年を重ねることについてどう考えていますか？先日会社の先輩過去30代女性と最近見た広告について話していた時、私にはこの広告が流れてこないからもうターゲットではないのねと言われ、確かに10代20代をターゲットにした広告だったので否定しないでいると、おばさん扱いしたように捉えられてしまいました。日本ではコミュニケーションとしておばさんだからおじさんだからと自分の年齢を自虐することが多いですよね。そもそも人間誰しもが年を重ねるのに、日本ではそれに対してコンプレックスを感じる、もしくは感じさせられてしまうケースが多いととても感じます、欧米ではエイジンググレイスフォリーな、価値観が広がっているのにもかかわらず、加齢を劣化として捉えてしまう日本の風潮や過剰なアンチエイジングなどにもモヤモヤしています。ぜひお二人の意見もお伺いしたいです。これからも応援してます。ありがとうございます。
はい、
多分これ10代20代をターゲットにした広告って書いてあるけど、これはきっとあれだよね、 SNS の広告で、
うん、
AI が最近さ勝手に、あ、この人は何歳から何歳だからこの広告が流れてくるとか、
うんうん、
例えば女性だったらこっちとか、もう勝手に広告がねそれぞれ流れてくるものが違う時代っていう中での多分コミュニケーションなのかなと思うんだけど、
新しい問題だね。
否定しない、10代20代をターゲットにしてそうですねって言ったらおばさん扱いしたって
めんどくさくない？
うん、それはちょっとなんかって思うけど、でも確かにそのおばさんだからおじさんだから自分の年齢を自虐すること多いですよねって、私今めっちゃやってるね、自分を。もう20今年5になって
自分おばさん扱いして
ます。はい、おばさん扱いしてます。ババアだわって思ってる。もうね、だんだんそのうちの会社に最近所属したカメラマンの子も高校卒業したばっかりで、いくら多分ね30代40代からしたらもう18も25も多分一緒だと思うんだけど、
うん、
やっぱこの間高校卒業したばっかりの子と社会人3年目ってか、もう私も10年目だから、
うんうん、
でなると全然感覚違うし、やっぱ話聞いてて、うん、私結構ね使っちゃってるから、私もうおばさんだからって言うと、でも高校生の子は否定しないのよ。はははってか否定されない
ちょっとショック
否定されない。でもねなんか私はねこのねおばさんキャラね嫌いじゃないんだよね。これちょっと話ずれちゃうんだけど、
喋り方に出てるもんね、も
う、うん、なんかね自分、私はその若くいなきゃいけないとか、うんうん、なんか若いから、もちろんずっとこう永遠のテーマとしては青さみたいなのは あってほしいのね、自分にその、うんうん、若いねって言われるのすごい好きなんだけど、
うん、
おばさんおじさんパワー、うん、日本ってすごいみんな強いから嫌じゃないなと思いつつも、このメッセージ読んでると会社員の同僚の先輩が勝手におばさん扱いしたっていう風に取られちゃったわけじゃん、
うん、
この人は本当に多分コンプレックスの域に入ってるよね、うん、もう私20代じゃないんだとか、
うんうんうん、
なんか
じゃあちょっと皮肉が出ちゃったりね、
うんうん、日本ってやっぱりいろんな記事とか読んでて感じることなんだけど、はいはい、やっぱ若い方、何に対しても絶対若い方がいいじゃん、まあ、ロリコン文化とかもあったり、女の人も若いことに価値があるみたいな、
うん、
もう年を重ねた女性には用なしみたいな文化あるけど、それって若い女の子が可愛いじゃなくって、その価値観が日本にずっとあるだけで、
うん、
例えばフランスだと若い子たちは用なしで熟した、
う
ん、
そうだね、
そうそう、熟した女の人の方がさ絶対モテるし、
うんうん、
美しいみたいな、あ、うん、君はまだベイビーだねみたいな感じになるんだって、うん、それがすごい価値観の違いっていうか、
そうだね、
女の人は若い方がいいっていうのは日本の考えっていうのは結構それって、いやいや事実じゃん、
うん、
若い方がいいじゃん、
うん、
若い方が可愛いじゃん、事実としてファクトじゃんっていう人いるんだけど、
うんうん、
いやいやいや、それって潜在的な価値観、植え付けられた価値観なんだよね、うん、なんでかっていうとフランスみたいな国では
逆だからね、
そう、だからこれは、うん、昔からやっぱ若い方がいいとか、その男女だけじゃなくて活躍っていう意味でも、
うん、
若い方が勢いあっていいとか、
そうだね、
ネガティブな、さっきの私のなんかうざいバカポジティブなおばちゃんのあれじゃなくて、
う
ん、
いやそういう人はいいと思う、
うん、
でもおばさんだからっていう人ってなんか皮肉だったりとか、そのコンプレックスとか、
うん、
内心気にしてるから、うん、そういうのを言う人もいると思うんだよね、
うん、そうだね 確かに自分がそのおばさんだからとかおじさんだからってこうネガティブな意味で言うのはもうやめてほしいなっていうふうには思うよね、うん、かっこいいと思うもん、うん、おじさんおばさん
だからおばさんおじさんっていう言葉がもっと日本語としてさかっこいいワードになっていけばいいかもしれないね。
うんうんうん、わかる。なんかやっぱりこの加齢を老化として劣化として捉えてしまう。
うんうん
うん、そんなことないのにね、どんどんどんどん、うん、いやむしろ日本ってさその年齢を重ねれば重ねるほどさ家具とか、うん、もったいない精神にずっと長く使うみたいなさ考えがあるんだからさ、
うん、
でも違うのか。あ、ちょっと待って違ったよ。ヨーロッパとかってさ例えばビルが全部古いじゃん。何百年も前の
そうね
ビルがそのままあるじゃん。
そうね、それが美しいとされて残ってるけど、うん、
今ね六本木の外の街を見たの。それで気づいたのすごい綺麗な東京ミッドタウンが目の前にあるわけやっぱりこの何に対してもやっぱり日本って新しいもの綺麗なもの、うん、最新のものっていうマインドはあんのかもね、
うん、私それね、私が今発信してるその私の根本的な日本人って西洋に憧れが強いよねとか新しいもの、あの憧れ心が強いっていうところにつながると思うんだけど、うん、なんで日本のもっとそのトラディショナルな部分だったり日本のいいところをもっとものにしていかないの。
そうだよね、アマテラスってまさにそうだよね。
そう、外国の人から見た日本のイメージがその逆に伝統的な昔のお寿司とか忍者とか、
うんうん、
なんとか時代とか、うんうんうん、そういう着物とかそういうトラディショナルなもので終わってるのはそれを引き継いで行く人がいなかったからだと思うのね。
うーん、
その代わりに西洋を見ちゃった、
うん、てか今まさにそのフェーズじゃない？見ちゃったってか、ここにならないために今一生懸命多分伝統工芸とかさまさにレイコのブランドとかさ、
う
ん、
そうだね、
海外の人がむしろその過去にフォーカスを当ててくれたから、うんうん、おっと日本にもこういう魅力があったのか
で、そうね、
多分日本人にとっての気づきにもなってるし、
うんうん、
でも気づきにちゃんとなって職人さんだったりとかレイコみたいにこうビジネスにする人がいないと、
うん、
消えてっちゃうよね。
消えてっちゃう、
最大の魅力だったりするのにね、
うん、それに気づいてほしいね、まあ、気づいてないから私にチャンスがあるんだけどねっていつも思ってる、うんうん、
ねえ。
あとさ、うん、アンチエイジングもそうじゃない？なんか国によるし文化とかにもよるのかもしれないけど、日本は本当に美白、うん、アンチエイジング若くいることっていうのが
シワ改善みたいなね。
そうそう、美容の広告とかでもすごい見られるけど、カナダに戻っていつも思うんだけど、みんなもう全然シミとか気にしてないし、太陽バンバン浴びるしタンクトップでもう40代のママの世代とかの人たちでもゴルフしちゃうし、
うんうんうん、
でも一回私聞いたことあるのね、お母さんにシミとかシワとかママは気にならないのって言ったら、何言ってんのよ、楽しく人生過ごした証拠じゃないって言ってて、そういう考え方があるんだと思って。
なるほどね。
私はその時点でもう日本のこのなんか美白だったりアンチエイジング、うん、シワをなくすみたいなのがいいのかなって思い始めちゃったから、うん、お母さんのそれを聞いて、
うんうん、めっちゃいいねママ。
私もだからその日からそばかす気にしなくなった。
なるほどねいやうちのマーミーは真逆だわ、もう美白シワなし、シミなし、はい、20代の時は真っ黒黒だったらしいけど、
うーん、
でもなんか自分が心地いい方でいいと思うんだよね、うん、美白がいい人は美白でいいと思うし、ただその人たちがその焼けてる人だったりとかシワがある人とかそばかすがある人見た時にうわ
そうだ、ね、
思っちゃいけないよっていうことだよね、
うん、
どっちも OK、
行ったりね、
言っちゃダメよ、
言っちゃダメよ、押し付けは良くないですよね、
うん、あとやっぱりその言っちゃダメだし、やっぱメディアはじめそういう広告で気にせざるを得ない状況になってしまってるっていうのが現実だよね、
うんうんうんうん、
まあ、これは多分ね日本だけじゃなくて結構多分アメリカとかでも話題になってたりするよね、
う
ん、そのアンチエイジングとかシワとか、ね、広告であまりそういうのを打たないようにしようとか、
うんうん、
気にしなくていいみたいなのは結構見るから、これは今世界的にそういう流れ、特に日本は過激過剰だとは思うんだけど、
うん、
まだまだ改善する余地はあるような気がしますね、
はい、
おばさんだからなんか私はいいと思うんだけど、なんか年を重ね、その超ポジティブなあれで言ってたんだけど、
なんかねミラがそれ言ってても面白く終わるの、全然ミラは気にしてるって私も思わないけど確かに 仕事をする相手の日本の方とかが、うん、いや私たちはおばさんだからレイコちゃんまだ若いからとか言われると、なるほどね、うん、気持ちよく笑えない、うん、だからそのミラの会社の子がミラに対して、うん、いやそんなことないですよミラさんって言わないのも
最高だよね
言わなくていい感じをミラが出してるからじゃない、
うんうんうんうん、そう私はなんかちょっとずつ年を重ねていくことが今楽しいし、うんうん、そういう下の世代が出てくるのも面白いしそういう子たちにちゃんとあのルックアップしてもらえるような慕われるような人間になりたいなと思って、でも確かにレイコが言うようにそのね取引先の人とかがいやいやいやもうおじさんなんだおじさんなんか分かんないんでって言う人はいるよね、
うん、
でもそういう時やっぱりいやいやおじさんと若者コラボレーションしていきましょうって言ってうまくまとめてるんだけどそうすると結構顔パーって明るくなったりとか、
うん、
まあ結構私おじさん嫌いだけどやっぱり協力してから変わんないからなんかネガティブにそう年齢のせいでマイナスな気分になったり自信を失うのは絶対違うと思うから、なんか今
もったいない
もったいないやめよ、
うん、
そういうのやめてこう
そういうのやめてこう
禁止ではい。東京ヤングバスは毎週月曜にニューエピソードが配信されています。スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。番組ハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングバス、メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。 Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye.
Spinner. 世界で今起きていることをおよそ4分でチェックしましょう。ケリーアンです。Quartz Daily Brief ではニューヨークで配信された最新のグローバルニュースをいち早く日本語に翻訳し、平日の朝声でお届けしています。Quartz Daily Brief、世界のビジネスパーソンに必要な情報をあなたに。Have a nice day!